中澄明弘のダベリ。始まりました。中澄明弘のダベリ。本日もよろしくお願いします。10月となりまして、今年も残り3ヶ月ということですけども、皆さんいかがでしょうか。先月はですね、シルバーウィークっていうこともあって、ほとんどね、でも台風もあったりとか雨が多くて、結局家にいる時間も多かったんですけれども、まあその分いろいろなんかやりたいことちょこちょこ、実務的なこともそうですし、まあ趣味のことも、没頭できてたかなと思っておりますが、皆さんいかがでしたでしょうか。まあそうですね、先月は本当に何でしょう、ここ数ヶ月のその円安もそうですしね、 iPhone が、やっと出ましたね。14が買った方いるんでしょうかね。まあ、結構いろいろ期待はされていたものの、やっぱりなんか本当最近もう何回も言ってるかもしれないですけど、なんか本当リーク通りというか、ググったら大体リーク出てくるみたいな、新情報みたいなをググったら大体出てくるんですけど、ほんとほぼほぼリーク通りで、なんかあんまり面白みもないというか、年々なんか発表会の楽しみもなくなってきましたね。なんか5とか6ぐらいは自分は結構生で見てたりはしてたんですけど、見ることもなくなって、翌朝のヤフーニュース見て知るみたいなこともほんと増えてきまして、で多分来月、再来月の後もう一回あるんですね。毎年毎年。10月ぐらいに毎年やってるんで、またやるのかなと思います。で、今回は iPhone 14シリーズと、簡単に言えば、あとそうですか、Apple Watch シリーズが刷新。SE もね、2世代目の SE になって、ほぼ8版みたいな、今の新しいやつの廉価版みたいな感じになったんで、まあ、iPhone 買うよりなんかどっちかというとウォッチ持ってない人は、僕はウォッチは結構おすすめで、自分は PayPay とかそういうのを結構使ってたりするんで、あとはなんかSuicaモバイルで入れてる方は時計かざすだけで乗れますんで、支払いとかね、すごく携帯出さなくていいっていう便利さはあるのですごくおすすめです。あとワークアウトしたりとか、そういったもので健康状態管理とかもかなりしやすくなってるんで、アップルウォッチはすごいおすすめです。はい。持ってない方は、なんていうんですか、分割でも、買う価値あるかなと思います。なんか手数料つくんですけど、ペイリー払いとかやれば、ほとんどの会社員とかアルバイトでやっていっても、多分、10万とかそれぐらいの枠、多分、普通にもらえるはずなんですね。審査はあるんで、まあ必ず入れるかっていう保証はあるかどうかわかんないですけど、まあもし入れれば大体それぐらいのアプローチでも、大体、5万円ちょっとぐらいなんで、月々1万円ちょっと払えれるので、3回払いまで無料なんですよ。ペイリーは。iPhone 以外は。MacBook 系以外は、3回払いかな。はい。で、MacBook はなんか24回払いとかできるんですけど、で、手数料無料みたいなのやってるんで、まあ、もしよかったら、と思います。で、あとは、AirPods Pro が第2世代。で、まあ、出るなと思ってて、やっと出たみたいな形で、結構高いですね。39,800 円か。なんか、それぐらいですよね。4万円ぐらい出す。というところで、結構きついなって思いましたね。本当に円安の影響を少し受けてた。前の AirPods Pro だと3万円弱ぐらいで買えてたんですけど、約1万円ぐらい値上げしてるんで。まあでも、それなりに性能上がってるんで、買う人は多いのかなと思います。はい。本当に見た目は第一世代とほとんど変わんないんで。本当変わらなかった。なんか変わるっていう噂もあったんですけど、そのままでしたね。はい。それぐらいですかね、ですかね。だから来月だとなんか iPad 系が出るんじゃないかと。だいたい毎年、ほぼ毎年 iPad Pro が出てるんで、2022年モデル出すんじゃないかというところですね。だから、M2 M2 か M2 チップ搭載の iPad Pro。 もうそこまでいくとほぼほぼ小型 PC ですね。もう本当にそこ M1 でももう M1 の線で iPad にと思いましたもん、自分は。スマートフォンのチップじゃないんだと思って。で、エアーまで確か M1 乗せてるんですよね。それがすごいなと思いましたね。だから。で、iPad Pro と、あと、無印かな？無印第、今9まで出てるんで、第10世代が出るんじゃないかっていう説がありますね。だからそこら辺が、あともうちょっとなんか発表もしかしたらあるかもですね。あの、ディスクトップの、Mac とか、iMac とか出るかもしれないですけど、その辺もありえますね、M1 が。はい。だから、M2 の Mac、iMac 出るかもしれないですね。今は、iMac は M1 しか出てなくて、MacBook だけ M2 になってるんで、まあ、そこの辺のディスクトップ関係はありえるかなっていうふうなところで、ちょっと期待したいなと、思っております。はい。まあ、そんなところで、今回も、副業とか、まあ、今後、そうですね、なんて言うんでしょう、年末調整とかも入ってきて、ちょっと副業どうなんみたいな感じで、多分、たまに聞かれる方、他に見てたりすると聞くんで、その辺についてお答えできたらなというふうに思っております。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はインレティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中澄明る自身が気になっていることを紹介していくコーナーです。今回は、そうですね、まあコロナ禍でかなり増えてきた副業およびあとそのフードデリバリー金についてちょっとお話をできたらなと思ってます。で、年末調整なんですけど、自分担当してたこともあってわかるんですけど、まあ、会社の事情によるかなっていうか、そういう給料とか多分今大きい会社とかだと委託してるところもあるんですよね。まあそこの状態っていうのは多分会社内でも多分一部の人しかわかるかな。まあ大体正社員の人はわかる人が多いかな。なんか、労務系の申請とかあそこに投げてますとかって管理部の方が言ってるんだったら多分なんですかね、勤怠管理のその帳簿というか出退勤のあれだけタイムカードだけまあ渡してデータをで計算を行ってるっていうところもあるんですけど、まあそこの担当者がどんだけ知ってるかにもよると思うんですけど、まあ副業公務員以外は副業できるじゃないですか。まあやっていいって国が言ってるから。まあ別に犯罪にはなんないですよね。モラル的にどうなんだって会社的に思われるかもしれないとはまた別問題として法律から、するとありになってるんですよね今。まあ解禁してる会社もいっぱいありますし、で確定申告どうすんのって多分思ってる方多いと思うんですけど、年に20万円以下だとそこの副業って確定申告しなくてよくて、で20万円って報酬が20万かってそうじゃなくて、報酬引く経費ですねが20以下だと、なんなくていいです。 ていうのが立て付けとしてなってるんで、まあ、仮に30万、儲かったとしても、まあ、なんか、まあ、10万円ぐらい経費、15万とか、12、3万とかあれば、全く問題ないですよね。はい。まあ、そこの証明さえ、もし出せ、多分、仮に言われたとしても出せって言われれば、まあ、それはそれでいいんじゃないかなと思います。はい。何も変わらないので。で、あまりにも多分数百万とか儲かってて、数百万経費にする方も最近いるんですよね。なんかそれが、なんていうんですかね、防止というか、今年度からもう採用する予定らしいんですけど、個人事業主で出すには、青色申告ってあるんですけど、確定申告で。青と白があって、何も個人事業主に届け出さなかったら白で出さないといけないんですよね。で、青とかだと、今ってかずっと特例さん60万円以下っていうのが控除されるんですよ。なんですけど、それを利用してですね、副業の人たちが、何百万経費で引いといたことにしとくみたいなことを、まあ何かしらの裏技で、まあ詳細なこと言えないですけど、まあ、僕やってないですけど、やってる人がいるってこれニュースで言ってたんでね、そのまま立て付けとして話すと、流れとして話すとそういう方がいて、なんかその多分そういうのがバレちゃったんでしょうね。なんか税理士さんとかも指南してたっていうのも結構話題になっていて、で年300万も稼いでなかったらそれは青じゃねえだろみたいなことを言ったので。今年度から実質、なんか、そういう人たちは、多分、個人事業主届け出しても却下されるそうな、却下というか、もう、青扱いにしないみたいな、白で出せと、実質ですね。そういう風な感じになりましたので、60万円分の控除が受けられなくなるということなので、まあ、その分、まあ、住民税を、お悔やみに多分、所得税ですね、払わないといけなくなるなっていう風なところかなと思います。まあ、それでもいいやって方は、どんどん、副業ね、まあ、YouTube、あと、なんだ、いろいろ、個人事業主として請け負ってる案件、まあ、今、ね、別に Uber 以外もたくさんあると思うんで、まあ、簡単にできるのが多分 Uber Eats なんですよね。はい。自転車とバイクさえ、か、バイクかなんか車さえあれば、あと登録するだけで、ほとんどの方、まあ、大の大人だったら大体の人はできると。もう地図、見てもアプリ見ながらやるから、まあ、止まってみればいいだけの話ですし、まあ、逆にできない人っていうのがも、まあ、社会的にどういう方がいるのかって思うぐらいの、大体他の人はできますよぐらいのレベルですよ。はい。慣れれば、最初の1回目2回目って、まあ、みんな大体そうだと思うんですけど、慣れてないからできないっていうのは当然のことで、まあ、慣れればできるっていう仕事ですね。はい。なんで、まあ、そこは、やっぱり、年々人も増えていってんだなと思いました。なんか CM も、ウェブも CM で見ましたけど、Uber Eats の配達員はなんか日本で13万人いるらしいですね。今、登録してる人だけかな？なんか。はい。まあ、辞めた人も多分覗いてないとは思うんですけど、なんか登録した人、してる人って言ってるんで、はい。なので、赤番とかなった人は覗かれてるんでしょうけど、まあ、幽霊、がどんだけおるんやって話になってくるんですけどね。2、3ヶ月前とかかな？今年入ってからのデータで多分10万人超えたって言ってたんで、まあそれから2、3万人ってまだ本当に増えていくの。もう増えないだろうと思うんですけどね。なんかそれでも、登録してる、してない人はどんどんいるみたいで、はい。すごいなと思いましたね。なんかやっぱり日本だと一番注文のほぼやっぱシェア1位じゃないですか、もう。ネームバリューもしっかり。あと、やりやすさ。あと、なんか、とっつきやすさっていうのが多分一番あるかなと。そこに頑張ってるのが日本の出前館とかで、はい。今、その日本は2強になりつつ、まあ、あとは、ボルトダーのメニューっていうのがちょっと、3位争いどうすんのみたいなところで今、落ち着いているんですけど。ウーバーもね、もう本当に、今、他の、業界というか、これも前言ったかなと思うんですけど、今配達何でもやりますと。はい。で、今度、部外品、医薬品とかも、医薬部外品か。医薬部外品も、 運んだりとかするらしくて、例えば何でしょうね。まあ、なんかそういうドラッグストアに売ってるようなものもどんどん運んでいくということで、本当にびっくりしてます。はい。なんかそこまでやるんやなと。風邪薬とか。まあ、第一以外のやつは多分もう箱、ネットでも買える、ほぼほぼ時代になってるんで、はい、すごいなと思いました。なんかその辺の、なんか、まあ、需要っていうのは多分今このコロナ禍だからこそ、ね、ありますし、つい最近はなんかデリバリー専用のミールキット売ってる、業者も出だしてきて、デリバリー専用でね。で、これを運んで、まあ、なんでしょう、ミールキットなんで、まあ、30分以内で、なんか作れるみたいな、そういうのですね。本当コロナ禍に向いてそうな、はい、配達というか、そういったものですよね。で、ウーバーと出前館は自社で、なんて言うんでしょうかね。そういう、まあ、ドラッグ系以外の、まあ、食料品とか、今、あるんですよね。マーケットが。ウーバーだとウーバーイーツマーケットっていうのがありますし、都内で5店舗ぐらいできましたね。杉並とか、世田谷の方とか、西東か。東の方やと、どこの方だった日本橋とかあの辺の方にあるんですけど、その辺にもなんかできたりとか、ダークストアって言われてますけど、その辺もあったりとか。で、出前館は、ヤフー、アスクルグループと連携して、アスクルので売ってるような小物系とか、あと、ま、コンビニ売ってそうな飲食系も運んだりとかしてるんで、ほんとその辺を受けてるかなと、自分自身も、思いますし、結構依頼は、受けたりとかしてる方多いし、自分の会社とかでも運ぼうと思えば、ウーバーとかだと全然運んでもらえるんで、たまにお昼とかね、自分も出勤たまにするんですけど、運んでたりとかしてた時に、そういうの頼んでる方は、やっぱフードデリバリーもそうですし、なんかそういうのも頼みやすいなというふうに感じております。はい。まあ、いろいろね、すごい、業界だなと思っておるんですけれども。まあ、これから、ね、秋は本当に、春秋が閑散期なんですよ。やっぱ暑い寒いだと、やっぱみんな外出ないんで頼んじゃうって方多いんですけど、やっぱ春秋はある程度、ですかね、気候が安定してる期間がやっぱある程度あるんで、まあそういう時とかは特にね、なんか需要が低くなったりするんですけれども、まあそういう時こそ、そういったものとかを需要がある時にやっぱり売り上げ伸ばしていく業界なのかなというふうに思いました。はい。まあいろいろあると思いますけれども、これからもね、多分インフラの経営としてはどんどん何も運んでいくんじゃないかなというふうに思っております。まあAmazonとかもね、Amazon フレッシュみたいなのもやってますし、そういうものがどんどん、なんて言うんでしょう。まあ、普通というか、家出なくてもある程度ものが手に入るような、もう時代になってますから。はい。そういった日用品とかもね、どんどんやっていただけたらいいなと。個人的には、そういう百均とかああいう系も、加盟してくれたら、多分、絶対、なんかね、ジムとか家の中で在宅行ってる方とかそういうの欲しい方いると思うんで、スリーコインズとか、ああいうのもね、どんどん運ばしてくれよとは思、まあもちろんなんか、物を運んでるやつが壊したらちょっとどうなるのって話になるんですけど、まあ、すぐね、運んできてもらえるなら多分か、やる方、頼む方、もしかしたら増えるかなというふうに思いました。はい、皆さん。もしよろしければ意見頂戴したいなというふうに思っております。以上、清水セレクトのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラディオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間、放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね
いいねお願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
今からいただきます。はい、このコーナーは中澄明自身が、気になったもの、食レポが苦手なのでそれを克服すべく入れていくというコーナーです。今回はですね、セブンイレブンさん限定らしいんですけど、ちょっとメーカーが私本当勉強不足で存じ上げないですが、トモエ乳業さんということで、トモエ乳業なんですけど、牛乳じゃないですね。普通にジュースですね。何かっていうと、ブドウジュースですね。まるでジューススタンドっていう、多分ジューススタンドぐらい美味しいジュース。の、これ第2弾ですね。第1弾はパインアップルジュースだったんですけど、9月13日に、グレープフルーツ版がまあ秋なんで出たってことで、ちょっとデビューを。紙パックなんですよね。500ml のあの紙パックを想像してもらえるとわかると思うんですけど、それの大きさで、ですね、パッケージがめっちゃブランドは黒いですね。黒なんで目立ちます。はい。で、まるでジューススタンドって字が書いてあるのが、ちょっと黄色っぽい、ベージュみたいな、薄いイエローみたいな感じで書いてます。でも、濃縮還元、果実 100%、今メロンもちょっと最近話題になってますけど、これが本当に 100% なのかなというようなところで、ちょっと、気にはなっているんですが、一応原材料はブドウ、ブラジル産としか書いてないので、多分 100% なんだと思います。はい。では、ちょっと、いただきます。いいんですかね、ちょっと。ああ。わ、めっちゃ濃い。うん。確かに。確かにすごいブドウの匂いが。パッケージは、わあ。あ、ちょっと果肉っていうか、なんかすごい独特のなんていうんですかね、果物ほんと食べてるみたいな、確かに感じは、コクはすごいありますね。うん。はいはいはい。ああ。確かにすごい濃厚っすね。なんかいや、他社出しても申し訳ないですけど、小祝いとかのやつよりは普通に美味しいっす。なんか、色もすごいなんていうんですか、黒に近い紫って感じですね。だからこのパッケージの色とほんとそのままみたいな、ぐらい濃い、なんか醤油みたいな、それぐらい黒い感じの、イメージを思い浮かぶんでいただけたらいいかなと。本当になんか、そうですね、ワインになんか近いぐらいの色っていう感じですね。はい。で、やっぱ舌にすごい残りますし、これ飲みながらちょっとお昼食べると、なんかご飯が薄く感じる可能性があるぐらい、やっぱ一定の酸味と甘みが、すごいするなというふうに思いました。これ、いくら出したかっていうと、そんな高くないですよね。まあ、168円で税込み180円か。ちょっと高いか、やっぱ。パックにしたらね、パックだいたい120、30円ぐらいで今売ってますけど、紅茶とか。牛乳もちょっと100円、もう150円近くするやつもありますかね。うん。やっぱそれよりも高いので、ぜひ、果汁 100% ドリンクなんで、かなり、飲み、一度ね、セブンイレブンさん限定ですけども、一度買ってみてはいかがかなというふうに思っております。まあ、このパイナップルシリーズもぜひ美味しいので、よかったら買っていただけたら嬉しいなというふうに思っております。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、裏口逃亡劇、ナナシ。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、裏口逃亡劇、ナナシ。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。皆さんいかがでしたでしょうか。ということで、はい、10月もね、終わりということで、まあ10月はあれですよね、東京オリンピックで変わりましたけど、スポーツの日があるんですよね。10月の10日か、今年は10日の月曜日ってことで、もうそこがあれですよね。だから、うん、なんて言うんでしょう、祝日3連休、今年はもう最後になっちゃうんですよね。12月ないですし、で12月ないのが結構やっぱ、まあ、未だに僕の中では違和感なんですけど、まあないんですよね。あと11月3日と23日はどっちも金曜とか月曜じゃないんで、はい、3年間もう終わりということになりますけども、まあどこかでね、有給取りたい方は、取っていただけたらいいのかなというふうに思ってます。まあ、自分はちょっと取れそうにないので、まあ次休んだとしてももういつなんですかね多分年末年始明けぐらいですかね。で、ぐらいになってくるんで、なんかもうあっという間にもう今年も2022年も終わっちゃうみたいな感じにはなっております。はい、まあ、うだうだとやりながらも、残り3ヶ月間ですね、頑張っていきたいなというふうに思っております。最近なんて言うんですか。そうだ。まあ、ちょっとディズニーランド行く機会がありまして、はい、ハロウィン前にあえて行ったっていうそうなんですよね。ハロウィンはなんか混むから嫌やなと思ったんで、まああえてハロウィン前に行ったんですけど、まあそんでも人数がね、なんか制限してなくて、あ、制限してたのか、してるけど、まあ比較的並んでも1時間ちょっとぐらいですね。だからランドの方だったんですけど、はい。今 C が20周年って言うんで、C の方が多分混んでたんじゃないかなというふうに思った。なんか来年、ランドが40年なんで、まあ来年はランドの方が混むんじゃないかなと思ってますね。まあでも、ほとんどスペースマウンテンとか、あの辺が来年ぐらいなくなるんですよね。それで、なんかアトラクションもちょいちょい変わっていくかなと思ってます。なんか、自分が子供に行った時のアトラクションもなくなってたりとかしてますからね。何ですか？美女と野獣、今ありますけど、去年、一昨年ぐらいにできたんですよね。で、その前に確かあの辺ゴーカートあったんですよ。自分覚えてるんですけど、子供の時一回だけ行った覚えてて、その時に。小学校ぐらいか、もうほんと30年ちょっと前ぐらいですかね。なんかあったんですよ。何のアトラクションかわかんないですけど、多分何の映画の舞台にもなってない、なってんのかな？ま、なんか、うん。はい。なんかそれを、あとロープウェイもあったけど、ロープウェイもなくなりましたしね。はい。なんかその話は同年代の人間と話してました。あったよね、みたいな。はい。なくなったアトラクションの話を延々とするっていうね、なんか半分老害みたいな話をしました。はい。まあでも、どんどんね、人気あるやつは、でも人気あるやつもなくなっていったりするんですよね、たまにね。それが結構みんな SNS とかで話題になったりするんですけども。まあもう、ランドン40年で、だいぶ多分ね、なんていうんですか、もう金属疲労しまくってるんじゃない、たまもちろん点検してるでしょうけど、でも開園からほぼほぼあるやつとかね、どうなるんやろって自分は、なんかまあ老朽化とかもあるでしょうから、なんかそういう入れ替わり部品の交換とかいろいろしまくってやってるんでしょうけど、はい、なんかそういうのを思いました。はい、まあ 来年も結局多分40年だから、来年あえて私行くかもしれませんね。はい。ちょっと楽しみだなというふうに思っております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインディアキーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。